21、各課からのお知らせ。市役所代表 072-958-1111 電話交換紙が出ます。課名や内容などをお伝えください。制度お知らせ。1、住民基本台帳カードによる証明書交付の終了について、システム更新に伴い令和7年3月24日予定以降は、住民基本台帳カードを利用した証明書交付が終了します。そのため次の手続きを行ってください。ただし令和7年3月24日予定以降の日程にかかわらず、住民基本台帳カードは有効期限が過ぎると利用できなくなります。住民基本台帳カードの新規再発行はできませんので、ご注意ください。本件の住民基本台帳カードは独自利用の手続きをしているものです。1、引き続きコンビニ交付サービス窓口受付システムを利用される方は、マイナンバーカードの申請をお願いします。個人番号カード交付申請書を使用して申請ができます。申請書をお持ちでない方は、市役所市民課支所で取得できます。市役所市民課では、顔写真の無料撮影から申請までのサポートを行っています。時9時から17時土曜日曜祝日を除く。持ち物、本人確認書類、個人番号カード交付申請書お持ちの方のみ。マイナンバーカードの申請から受け取りについては、二次元コードを読み取ってください。二次元コードがあります。市ウェブサイトのマイナンバーカードの申請から受け取りについてが開きます。マイナンバーカードに印鑑登録証の統合はできません。住民基本台帳カードに印鑑登録証を統合している方は、マイナンバーカード交付時に住民基本カードから印鑑登録証へ引き換えさせていただきます。2、住民基本台帳カードに印鑑登録証を統合している方は、新しい印鑑登録証へ引き換えをお願いします。窓口にて住民基本台帳カードと引き換えに印鑑登録証をお渡しします。持ち物、本人確認書類、運転免許証などの顔写真付きの書類なら1点、それ以外の書類は2点以上。住民基本台帳カード。問い合わせ、市民課または支所。2、児童手当制度改正内容のお知らせ。児童手当制度の改正について。1. 所得制限の撤廃。令和6年12月の支給、10月11月分から所得制限が撤廃となります。2. 支給期間の延長。対象が高校生年代、18歳の年度末までに延長となります。3. 第3子加算の拡充。第3子以降の支給月額が3万円となります。なお、大学生年代22歳の年度末までの児童を第1子とカウントします。4. 支給月の拡充。支給月が偶数月の年6回となります。申請について。制度改正に伴い申請が必要な場合があります。 申請により増額となる場合、申請がなければ増額前の手当額が支給されます。申請し、増額となった場合、増額分の手当額を次回以降の支払い月に、令和6年10月分から遡って支給します。なお、令和7年4月1日以降に申請された場合、申請した月の翌月分からの支給となります。詳細については、市ウェブサイトに掲載しておりますので、ご確認ください。二次元コードがあります。問い合わせ、子ども政策課、電話直通 072-947-3836。 3. 12月3日から9日は、障害者週間です。障害者週間は、国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的としています。ヘルプマークを知っていますか？ヘルプマークは、援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくするものです。羽曳野市では、障害福祉課と支所で配布しています。手話言語条例を知っていますか？羽曳野市手話言語条例は、平成31年、4月1日に施行されました。この条例は、手話に対する理解や普及により、すべての市民が共生できる地域社会の実現を目的としています。手話は、音声言語とは異なり、手や指、体などの動きや顔の表情を使うことにより、視覚的に表現する言語です。手話をより深く理解し、手話を学び、手話による意思疎通を普及させることで、共に支え合いながら安心して暮らすことのできる地域社会を目指しています。問い合わせ、障害福祉課、電話直通 072-947-3824、ファックス 072-957-1238。 4. 年末年始のコンビニ交付サービス窓口受付システムの利用停止について、停止期間各日とも終日12月29日日曜から令和7年1月3日金曜、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどお願いいたします。問い合わせ、市民課。5. 日曜窓口。マイナンバーカードの受け取り、電子証明書の更新手続き。時、12月15日日曜、9時から12時。場所、1. 市民課。2. 支所。ただし、受け取り場所については、交付通知書、はがきをご確認ください。必要書類、受け取り、交付通知書、はがき、通知カード、本人確認書類、運転免許証などの顔写真付きの書類なら1点、それ以外の書類は2点以上、住民基本台帳カード、お持ちの方のみ。電子証明書更新手続き、マイナンバーカード、更新通知書。問い合わせ、市民課または支所。教えて消費生活 Q&A。 有料会員サービスの解約。 クエスチョン。高齢の親がインターネットで契約した有料会員サービスがあるが、現在利用していない。解約したいが、ID やパスワードを忘れているため、手続きができず、電話の問い合わせ窓口もなく困っている。アンサー。通販サイトやオンラインゲーム、動画配信サービス等の有料会員サービスは、原則解約をしない限り、毎月定額の支払いが続きます。最近では、事業者への問い合わせがメールやチャットでしかできない場合もあります。サイト内の利用案内やよくある質問等に、ID やパスワードを忘れた場合の対処方法が記載されているので、よく確認してみましょう。無料の会員登録や有料の会員サービスの利用で、ID やパスワードが増えると、管理が大変になります。利用しないものは解約しておきましょう。また、解約方法がわかりにくいという相談もありますので、登録前に確認しておくと安心です。消費生活相談、月曜から金曜、10時から12時、13時から15時30分。まずは電話で問い合わせください。問い合わせ、消費生活センター、市役所本館2階、電話直通 072-947-3715。 介護保険料、夜間収納窓口実施。介護保険料を滞納されますと、介護サービスが必要となったときに、思いがけず負担が大きくなる場合もあります。日中は忙しくて保険料を支払う時間がない方や、納付相談をされたい方は、この機会にぜひお越しください。事前予約は不要です。時、12月19日木曜、17時45分から20時。場所、高年介護課、別館1階1番窓口。問い合わせ、高年介護課。8、12月は下水道事業受益者負担金分割納付の納付月です。次の通り送付している第2期分。分割納付用の納付書で、取扱金融機関、市役所、支所で納付をお願いします。納期限、12月25日水曜。令和6年度付加の方は、令和6年7月に送付しております。令和5年度付加の方は、令和5年7月に送付しております。令和4年度付加の方は、令和4年7月に送付しております。納付書の紛失等については、お問い合わせください。下水道への接続のお願い。供用開始から3年以内に、公共下水道に接続した場合は、助成金や改造資金の斡旋もございますので、早期接続にご協力をお願いします。問い合わせ、下水道総務課。中、就学援助費、新入学用品費の早期支給申請について。希望者に新入学用品費を支給します。支給額、小学校57,060円。予定、中学校63,000円予定、支給日、令和7年2月中旬、対象、令和7年4月に、羽曳野市立の小中学校へ入学・進級予定 児童生徒の保護者で、次の1、2、すべてに該当する方。1、新生児に羽曳野市に在住し、また令和7年4月より、市が設置する学校に就学予定の児童生徒の保護者。2、令和6年12月末現在、令和6年度就学援助制度の受給認定者、もしくはその受給資格に該当する方。ただし、小学校及び中学校には、義務教育学校、前期及び後期課程を含みます。申し込み、学校教育課窓口へ、次の持ち物を持参し、12月2日月曜から27日金曜、土曜日曜は除く、受給認定者の方、振込先がわかるもの、通帳など、それ以外の方、振込先がわかるもの、通帳などと、認定資格を証明するもの、オンラインによる申請も可能です。詳細は市ウェブサイトをご覧ください。問い合わせ、学校教育課、電話直通 947-3907。 10. 申請期限12月27日金曜まで。令和6年度羽曳野市多子世帯学校給食費助成事業第3子以降対象。羽曳野市独自の子育て支援策の一環として、市立小中学校、義務教育学校に在籍する第3子以降の学校給食費を助成することにより、多子世帯の経済的負担の軽減を図ります。詳細は二次元コードからご確認ください。二次元コードがあります。問い合わせ、食育給食課。11、年末年始の火災予防。年末年始、空気の乾燥する時期に火を使う機会が増え、火災が発生しやすい状況となります。暖房器具、ガスコンロ、タバコの火などに対する不注意や、ちょっとした油断が火災につながります。外出前やお休み前には、必ず火元の点検をする習慣を身につけましょう。また、放火防止対策として、家の周りに燃えやすいものは置かず、街灯などで明るくするなど、放火されにくい環境づくりが大切です。問い合わせ、大阪南消防局警防部予防課、電話958-9928。12、保険料、国保後期、コールセンター業務。保険料、国保後期の納付期限から一定期間を過ぎても、納付確認ができない方に対して、専門オペレーターが保険料の未納をお知らせするとともに、納付のご案内などを行っています。時、月曜から金曜、10時から17時。ただし、12月のみ、日曜夜間に、次の通り実施します。日曜、12月8日、日曜、10時から17時。夜間、12月19日、木曜、13時から20時。なお、土曜、12月8日以外の日曜、祝日等で、市役所閉庁日は業務を行っておりません。振り込め詐欺など不審電話にご注意。コールセンターから還付金の案内や納付のために ATM の操作を求めることは一切ありません。 問い合わせ、保険年金課収納・滞納・整理担当。3. 夜間に保険料、国保・後期の納付相談窓口を開設します。市役所開庁時間に保険料、国保・後期の納付相談や納付などができない方に、次の通り夜間窓口を開設します。時、12月19日木曜17時45分から20時。場所、保険年金課。本館1階3番窓口。問い合わせ、保険年金課、収納・滞納・整理担当。資格・負荷担当。後期高齢者医療担当。14. 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額について。認定長期優良住宅、住宅性能が一定水準を満たすに認定された新築住宅は、申告により一般の新築住宅と比べて2年分延長して減額されます。なお、新築した年の翌年1月31日、新築日が1月1日の場合は、その年の1月31日までに、必要書類を添付の上、税務課固定資産税担当に申告書を提出してください。その他詳しい内容や申告の必要書類などについては、お問い合わせください。問い合わせ、税務課固定資産税担当。15. 市税催告コールセンター業務。市税、市、府民税、固定資産税、軽自動車税、法人市民税の納期限から、一定期間を過ぎても納付確認ができない方に対して、専門オペレーターが市税の未納をお知らせするとともに、納付案内を行います。時、平日9時から17時30分。第2、第3、火曜、木曜、9時から20時。なお、12月のみ、5日木曜も実施します。第3日曜9時から17時30分。振込詐欺など不審電話にご注意。市税催告コールセンターから、還付金の案内や納付のために、ATM の操作を求めることは一切ありません。問い合わせ、税務課納税担当。16. 市税の滞納処分を強化しています。市税の滞納は、期限内に納税している多くの市民との公平性を欠き、市の財政を圧迫し、住民サービスに支障をきたします。納期限を過ぎ、督促状を送付後も、未納または納付相談のない方に対しては、調査を行い、滞納処分、給与、預金、生命保険、不動産などの差し押さえによる市税の徴収を強化しています。また、長期、高額の滞納事案などは、大阪府域地方税徴収機構へ引き継ぎ、滞納整理を行っています。問い合わせ、税務課納税担当。17. 市税の催告書を送付します。市税を滞納している方に対し、12月上旬に催告書を送付します。納付がまだの方は、催告書が届きましたら、同封する納付書で速やかに納付をお願いします。事情により、一括納付できない場合は、 税務課納税担当まで納税相談をしてください。問い合わせ、税務課納税担当。18、休日夜間市税の納付相談窓口開設。市役所会長時間に納付相談や納税ができない方に、次の通り休日夜間窓口を開設します。休日、12月15日日曜10時から15時、夜間12月12日木曜18時から20時、12月19日木曜18時から20時。場所、税務課本館1階7番窓口。問い合わせ、税務課納税担当。19、12月は税収確保重点月間。皆様が納めた税金は、教育、福祉、安全な街づくりなど、府民の方々の身近な生活に生かされています。府では、12月を税収確保重点月間と定め、税の公平性と自主財源である府税収入の確保のために、府内の市町村と連携し、滞納者に対する徹底した催告や財産の差し押さえなどの一斉滞納整理を実施します。税金は納期限までに納税いただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、大阪府南河内府税事務所。電話、0721-25-1131。20、申請書等の控えへの収受日付印の押捺について。税務署では令和7年1月から申告書等の控えに収受日付印の押捺を行わないこととしました。令和7年1月からは、製本提出用のみを提出、送付してください。提出先、大阪国税局業務センター大手前分室、住所、郵便番号 540-8543、 大阪市中央区大手前 1-5-44、 大阪合同庁舎第1号館。問い合わせ、富田林税務署。電話、0721-24-3281。なお、音声案内に従って、はじめに2を選択。21、自宅からスマホで確定申告してみませんか？スマホなどから e-tax を利用すれば、ご自宅で申告書の作成・送信が可能です。マイナンバーカードとスマホで確定申告。二次元コードがあります。問い合わせ、富田林税務署、電話 0721-24-3281。 なお、音声案内に従って、はじめに2を選択。22、国税に関するご相談・ご質問。国税に関する一般的なご質問やご相談については、次にご連絡ください。1、電話で相談。国税相談専用ダイヤル。電話、0570-00-5901 をご利用ください。つながらない場合は、所轄の税務署へ電話して、音声案内1を選択してください。2、税務署で相談、事前予約制。確定申告書の作成等、電話での回答が困難な相談については、事前にご予約いただいた上で、 所轄の税務署において相談をお受けしています。所轄の税務署へ電話して音声案内2を選択してください。問い合わせ富田林税務署電話0721-24-3281。 なお音声案内に従ってはじめに2を選択。23、目の不自由な方や活字読書が困難な方へ、点字広報、声の広報の配送をご希望される方は、秘書課広報担当までご連絡ください。点字広報、声の広報は、市ウェブサイトにも掲載されています。問い合わせ、秘書課広報担当。24、第3期羽曳野子ども夢プラン案への意見募集、パブリックコメントを実施します。第3期羽曳野子ども夢プラン案に対して、市民の皆様からのご意見を募集します。また、子ども・若者の皆さんに向けた第3期羽曳野子ども夢プラン優しい版案も合わせて作成し、意見を広く募集します。期間、令和6年12月16日月曜から令和7年1月15日水曜まで。対象、市内在住在勤在学の方、市内の事業者法人その他の団体。閲覧、市役所子ども政策課情報公開コーナー、子育て支援センター古市、子育て支援センター向かいの支所、各市立図書館、市ウェブサイト。提出、氏名、住所、年齢、電話番号を明記の上、次のいずれかの方法により提出ください。様式不問、1、持参、2、郵送、3、ファックス、4、メールのいずれか。匿名または電話による意見は受付できません。ご意見の公表、お寄せいただいたご意見については、取りまとめの上、羽曳野市の考え方とともに、市、ウェブサイトなどで公表します。氏名などの個人情報については、一切公表することはありません。ご意見に対する個別回答はいたしませんので、ご了承ください。問い合わせ、子ども政策課、メール、子ども政策、KODOMOSEISAKU アットマークシティ CITY ドットハビキの HABIKINO ドット LG ドット JP。 募集、1、羽曳野市子ども夢プラン推進委員会市民代表の募集。子ども・若者に関する計画策定や施策の進行管理を行う会議、年数回程度に出席し、市民の立場から意見提言を行います。任期、令和7年2月1日から令和9年1月31日。対象、次の募集要件をすべて満たす方。共通、羽曳野子ども夢プランや子ども・若者施策に関心があり、平日開催の会議に参加できる方。子育て当事者枠、市内に在住在勤または在学の任期初日時点で満18歳以上の方で、 保育園、幼稚園等に通う就学前の児童の保護者、または小学校、中学校、義務教育学校、高校、大学等に通う児童生徒の保護者の方、若者枠、市内に在住在勤または在学の任期初日時点で満18歳以上、満24歳未満の方、定員、子育て当事者枠2人、若者枠2人、計4人以内、申し込み、所定の応募用紙に必要事項を記入の上、子ども笑顔部子ども政策課に持参、郵送、メールのいずれかで提出してください。作文については、応募用紙と合わせて、400字詰め原稿用紙1枚から2枚程度で提出してください。作文のテーマは、自身の経験を踏まえ、羽曳野市の子ども・若者施策について考えたことや思ったことについて書いてください。募集期間、12月1日日曜から20日金曜。報酬、1回7000円。ただし、委員が公務員、その他の事由により、報酬を支給していない場合があります。提出された応募用紙、及び作文に基づき審査を行い、結果は応募者全員に通知します。提出された応募用紙等は返却しません。個人情報の保護に関する法律に基づき取り扱います。委員になられた場合、氏名を記載した委員名簿、議事録などは市のウェブサイトなどで公開します。問い合わせ、子ども政策課。催し。1、羽曳野バイローカル、粗品プレゼントキャンペーン。キャンペーン参加店で、税込み1000円以上お買い上げのお客様、先着50名様に粗品をプレゼントします。時、12月15日日曜から、参加店、羽曳野市内5地区、古市中央、白鳥、羽曳山、高橋中央、江賀野省の商店会地域の店舗、80店予定。キャンペーン参加店は、二次元コードを読み込み、確認してください。二次元コードがあります。問い合わせ、羽曳野市商工会、電話、072-958-2331。2、陵南の森クリスマスチャリティーコンサート、陵南の森公民館グループ連絡協議会主催。羽曳野市に拠点を置き、リック羽曳野にて年に数回コンサートを開催し、広く活動している羽曳野市民ウィンドオーケストラを迎えて、陵南の森公民館にて吹奏楽をお楽しみください。時、12月15日日曜、開演13時30分、会場13時、場所、陵南の森公民館2階研修室。費用、協力金として500円必須をいただきます。なお、協力金は、能登半島被災地に寄付します。出演、羽曳野市民ウィンドオーケストラ、演奏曲、クリスマスソングほか。問い合わせ、陵南の森公民館グループ連絡協議会、園田。携帯、090-6917-2035。講座、令和6年度犬の適正使用普及啓発事業、使用は飼育。犬の飼い方教室、時、2月1日土曜13時30分から16時30分予定。2月2日日曜 10時から16時30分予定。場所、大阪府動物愛護管理センター。住所、尺度53番地の4、駐車場あり。対象、犬を使用し、犬に飼い犬登録と狂犬病予防注射接種、伝染病混合ワクチン、のみ、ダニの駆虫をしている方、またはこれから犬を使用する予定の方。定員、各5組程度、費用無料。申し込み、12月27日金曜までに、郵送、締め切り日消印有効。電話、ファックス、大阪府動物愛護管理センターウェブにて。問い合わせ、大阪府動物愛護管理センター、電話 072-958-8212。 2、日本書紀を読む。4、時、1月10日、24日、2月7日、21日、3月7日、21日、すべて金曜。午前、10時30分から12時、午後13時から14時30分、講師、関西医療大学非常勤講師、南山香里、場所、峰塚公園管理棟、時と緑の交流館、定員、各32人、費用、6000円、全6回、申し込み、直接来館、電話、12月2日月曜から1月9日木曜。なお、年末年始、12月29日から1月3日休館。問い合わせ、峰塚公園管理棟、電話 942-6647。 3、羽曳野市民大学、カルサト 1-1-1、リック・羽曳野、電話 072-950-5503、ファックス 072-950-5650。 超高生募集、羽曳野市の木、橘の魅力、時、12月1日日曜、橘の商品開発について、試食付き、12月8日日曜、吉本神社と橘、12月22日日曜、みかんの歴史と橘の関わり。確実、いずれも10時30分から12時、講師、吉本神社宮司、前山和則ほか。元気で安心の老後を送るための実践健康講座、時、12月13日金曜、長生きするのに必要な筋肉を増やして万病を予防する。12月20日金曜、しつこい疲労は自律神経からの SOS、 放置すれば老化にも影響。いずれも確実、10時30分から12時。講師、大阪大谷大学名誉教授、広谷義彦。関西の大物文化人の軌跡をたどって、学長企画講座。時、12月7日土曜、小松左京の果てしなき流れの果てに、とは。12月14日土曜、梅沢忠夫の軌跡。文明の生態史観から比較文明学へ。12月21日土曜、柳宗悦、梅沢忠夫、広瀬源、3人を結ぶ不可思議な縁。いずれも確実、10時30分から12時。講師、株式会社伊予代表、元小松左京マネージャー、乙部純子ほか。 スマート時代における情報の利活用、阪南大学提携講座、時12月7日土曜、資産運用のための情報の活用法、14時30分から16時、講師、阪南大学総合情報学部教授、中条よしみ、場所、リック羽曳野の2階大会議室、対象、羽曳野の市内及び市外を問わず、どなたでも可能、費用、確実800円、当日現金のみ、申し込み、来館、電話、ファックス、講義1週間前から前日まで、定員に達し次第締め切り。公開講座、須浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵を楽しむ。時、12月21日土曜、14時30分から16時。場所、リック羽曳野の3階音楽実習室。費用500円。定員60人、先着。申し込み締め切り、12月18日水曜。講師、株式会社河内ワイン専務取締役、女流義太夫、太夫豊竹露心。和モダンしめ縄を楽しく作りましょう。時、12月22日日曜、14時30分から16時。場所、リック羽曳野の2階大会議室。費用、1500円。定員20人、先着。申し込み締め切り、12月15日日曜。対象、小学生から大人。ただし、グルーガンを使用するため、小学生は保護者と一緒に制作してください。講師、マッキー・ミレー。申し込み、来館、電話、ファックス。なお、定員に達し次第、締め切り。4、月例見学会、小雨結構。月例見学会、羽曳野市、飛鳥地域の歴史をめぐる。時、12月15日日曜13時から16時。場所、上野大使駅13時集合。コース、ウエンタ古墳、飛鳥部神社、観音塚古墳、飛鳥川歌碑、森本神社。費用200円。資料代、障害保険料など。申し込み、事前申し込み不要。問い合わせ、羽曳野の街歩きガイドの会、細見、携帯 080-5328-1137、メール、かつ、katu.hosomi@gmail.com。5. 古代史月例見学会、小雨結構。月例見学会、古市古墳群南部の後期古墳と終末期古墳をめぐる。時、1月19日日曜10時集合。場所、リック羽曳野の正面入り口前。コース、リック羽曳野の前哨寺跡。羽生拝寺、塚穴古墳、久米の巫女墓、飛鎮所池西古墳、徳楽山古墳、石閣、四天王寺大学内、小口山古墳、峰ヶ塚古墳、昼食、青年陵古墳、後白河山古墳、大和尊の巫女と白鳥陵古墳、安官陵古墳、春日山田皇后陵古墳、西念寺、古市駅。なお、終末期古墳は、塚穴古墳、 七陳所池西古墳、徳楽山古墳、小口山古墳。15時30分解散予定、約 7.5 キロ。費用200円、資料代など、昼食持参、申し込み、事前申し込み不要。問い合わせ、NPO 法人、フィールドミュージアムトーク、私有会、志田、携帯、090-3825-6412、メール、しだい、shidaymaia.eonet.ne.jp